with all his FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。皆さんこんばんは。ここからララジオミドです。11月18日土曜日19時ですね。 How was today? 今日はどんな一日でしたか？私は今日はって言っても実は収録なんであれなんですけれどもね、日本赤十字社の救命救急法を受けに行く日です行った日です、仕事柄もあるんですけれども、救急救命法っていうものをのスキルをずっと持たなくちゃいけないはおかしいんですけどね、25年かな、ずっと勉強資格の、更新をしています。何をするかっていうとね、心臓マッサージの仕方とか人工呼吸のやり方、それまでにその人の意識があるのかないのかどうか、そんなことのやり方なのかを教えてもらって、で一応ね実技テストとかもあるんですよ。でこのやり方はどんどん変わっていきます。今皆さん、なんだっけ、名前が出てこないや。いろんな、商業施設とかに置いてあるんですけど、心臓にね、なんか、電極貼っちゃって、それで、その人の心臓の、徐脈、脈がね、乱れてるのを、確認して、電気を流して、心臓の、痙攣を取るっていう、その機械。今、名前がね、とっさに出てこないんですよ。すごい困ってるんですけど。なんだっけな。はい。それが、一般に広まるようになってから、やり方がまた変わっていったりとかしているので、毎回更新していかないと、本当わからないんですけれども、ね、でこれは私は幸いにも人間にやったことはないです。人工呼吸も心臓マッサージも人間にはやったことがないんですね。だからいざとなったらどうなるのかわからないんですけれども、勉強だけになっていますけれどもね。でこれね、またね、人間と同じことにしちゃいけない、怒られるかもしれないんだけれども、何年前かな、私の目の前で猫が死んだんです。飼ってた猫がね。でとっさにね、人工呼吸していました。まあ生き返らなかったですけれどもね、とっさにやって、心臓マッサージもとっさにやってましたね。赤ちゃんの時の押し方だとか思ってとっさにやってたのを今ちょっと思い出したりしてるんですけれどもね。でこういうスキルってまあその現場に出くわさないのが一番いいと思うんですけれども、やっぱり何かあるとね、とっさにできるとすごくいいんじゃないかなと思って、みんなが勉強できたらいいなって思ったりしています。私はだいたい日本赤十字社の方で、資格更新していますけれども、近くの消防署とかね、市役所とかでも、例えば無料とかで教えてくれる、そんなのもあるので、興味のある方はね、一度ちょっと調べてやってみてもいいんじゃないかななんて思っています。ということで今日も、ここからラジオスタートします。ここからララジオ。改めましてこんばんは。ここからララジオミドです。今日は前回お話しした、覚えてらっしゃいますかね風邪対策について私のケースをお話ししようかなと思っています。私は風邪をひきやすいみたいですね。 なんかわかんないけど、そしてね、インフルエンザもかかりやすい感じがします。毎年すごいひどい風邪をひいていて、インフルエンザって知らなかったからね、後で、それってインフルエンザなのよって言われてびっくりみたいなことがありました。で、仕事柄っていうのもあるんですけれども、病院とか、老人ホームでの運動指導があるので、院内感染を防ぐためっていうこともあって、毎年予防接種をしています。あとね、喘息持ちなのでね、それもね、予防接種した方がいいっていうことで、かかりつけのお医者さんに言われてしています。これね、予防接種って賛否両論ありますよね。やらない方がいいっていう人もいるし、やった方がいいっていう人もあったりして、この間ネットで見た情報ではお医者さんが書かれてたんですけれども、自分が引かなくても拡散しないために、もしかかっちゃうとまたそれで誰かにかかっちゃうから拡散しないために打つといいよっていう風に書かれてる人もいらっしゃいましたね、ちなみにこれまたのろきやがってってちょっと言われたんですけれども、うちの旦那さんも一緒に予防接種受けています。というのは、一度私だけずっと受けてたんですけれども、旦那さんが持って帰ってきてね、ひどいインフルエンザ持って帰ってきてね、でたちまち私移って、家族みんなダメになっちゃったみたいなこともあって、仕事休んだこともあったので、それ以来、旦那さんも予防接種を受けてくれていますね。はい、でね、感染はこうやって予防してるけれども、マスクもしますしね、でも仕方ないところもありますね。だからうがい手洗いは気をつけています。それでもね、食いしん坊なんでついうっかりただいまって帰ってきて手も洗わずにね、なんか食べちゃったりとかすることもありますけれどもね。で、引いちゃうのは仕方がない。それよりもね、引いちゃうかもしれないけれども、それに勝つ体、体力とか抵抗力が必要じゃないかなと思っています。まずね、睡眠ですね。もうとにかく寝ます。寝る寝ることが肝心かなって思いますね。あとね、栄養、これね大事です。ただもう調子が悪い時は食べられない、食べたくないから、そんな時は食べない方がいいんじゃないかなって私は思っています。ちなみに私は風邪ひく前にね、めっちゃ食べるんですよ。もうすっごい食べるんですよ。で、熱がーっと出してガーッと寝てっていうことが多いんですね。だから最近なんかすごい食べるなぁ今日って思う時は、食べないで先に寝るようにしています。はい、あとね、笑うこと。はい、あのね、 NK 細胞って聞いたことありますか？ NK タクシーじゃないですよ。京都なんでね、無形タクシー私好きですけれどもね、 NK 細胞、ナチュラルキラー細胞っていうものがありまして、これが、体の中の悪い菌とかと戦ってくれるっていうことなんですね、簡単に言うと。で、それ活性化するためには笑うことがね、いいそうなんです。うまく説明しな、できないし、これ以上喋ると長くなっちゃうんで端折りますけれども、笑うと良いそうですよ。なのでこの番組でもなるべく笑かそうと思いますけれども、素人がね、笑かそうと思ってもね、ちょっと虚しいものがありますね。はい、あとお薬として早めのパブロン、はい、なんかコマーシャルになりましたけれども、パブロン S ゴールドが私大好きです。これ飲むと治る、そんな気がしていつも飲んでるんですけどね。昔はね、タイレノールっていう、アメリカにいた時なんですけど、タイレノールの、フォーフルーっていうインフルエンザ向けの薬があったんです。多分日本では売ってないと思うんですけど、これ飲むと治りました。なのでしばらくは輸入して、個人輸入して飲んでたんですけど、めんどくさくなって今はパブロン S ゴールドです。で、これね、前ね、3錠飲んだと思ってたんですけど、違います？って誰に聞けばいいんだろうね。前3錠って書いてたと思ってずっと3錠飲むから、何も考えずに蓋開けて3錠飲むんですよ、ポーンとね。で、この間ふっと箱見たら、大人はね、2錠って書いてる。2錠、1日3回、2錠、そこ何回も読んだんですよ。でも3回の3の字が出てきてね、3錠ちゃうんやっぱりとか思って、で、うわー大慌て、2錠やーと思ってね、で、2錠だった、3錠ずっと飲んでた、早くなくなって当たり前だーとか思ったんですけどね、いつからなんですかねこれね。まあ今元気なので3錠飲んでも大丈夫なのかもしれないけれども、気をつけてくださいね。はい、私も気をつけます。 あとあんまり薬に頼りたくないって思っているので、最近はエルダーフラワーっていうハーブを使っています。エルダーフラワーって聞いたことありますか？名前はね、西洋トコニワっていうそうなんですけれども、あ、違う、間違った、西洋ニワトコというそうなんですけれども、はい、笑かしましたよ。ナチュラルキラー細胞活性しますよね。ハーブね、いろんなね、ハーブのオールラウンダーって言われてるそうで、風邪やアレルギーの症状を緩和したり、リラックス効果があったりするそうなんですね。これが気になってね、最近、取るようになりました。で、何で取ってるかというと、エルダーフラワーティーっていうものがハーブティーでありますね。それと一番簡単なのがエルダーフラワーコーディアルっていうシロップがあります。これをね、朝とかお湯で割ったり、割ったりでお酒みたいですけど、お湯で飲んだり、水とか、夏だったら炭酸水、甘くない炭酸水で飲んだりしていますね。で、これはね、誰かのブログで見たんですけど、イケアってわかりますか？家具とか売ってるイケアね。イケアにそのエルダーフラワーのシロップがあるわよってたまたまブログで見かけて見に行ったら、あったんですね。で、そこから常にそれを買って家に置くようにして飲んでいます。すごく甘いので、ちょっとね、飲みたくない時もあるんだけれども、紅茶に入れたりとか、サイダー、本当サイダーで割ると美味しいし、ビールで割ると美味しいですよ。ビールで割るとって体にいいのか悪いのか分かんないんですけれどもね、はい、で気に入って飲んでいます。で、そんなだったら自分でね、植えられないのかしらと思っていろいろ調べてね、苗木を買ったんですよ、春に。見事に枯れました。私ね、名前は緑なんですけど、緑の指がないんですよ。ほんとね、植物みんな枯らしてしまう、人なんですけれどもね。はい、エルダーフラワー。これ、妖精が、そこに来る木だとか言われてたり、魔除けの木だとか言われているので、今度こそちゃんと植えてね、大きく育てたいな、なんて思っています。で、このエルダーフラワーなんですけれども、なんでこれを知ったかっていうと、今から書ける曲、この曲を聴いてね、憧れて調べてたどり着きました。ということで、今日の一曲、聴いてください。
力がある。でも言うことを忘れていれば、その力も忘れ去られてく。例えばどんなものにも精霊が宿ってると信じることを、時代遅れだと言うなら進んだ世界にどんな意味がある。ここが君言える場所かどうか、僕はずっと考えてる。今日は君の国のような曇り空、罪を負った後でありがとうと言った君に、次の年も小さな白い花を咲かせてくれるの。また会いに行ったら飲ませておくれよ。土と花の甘い香りがする。 Elderflower Cordia。ばかりの僕でも未来の親友かもしれないと、笑顔問えるくれた古いパブに、今夜も音楽が流れる。お台場海側から見た東京、 退屈とは無縁の年のおかげで飢えた子供や仲間外れが怖くて従う人もいる。ここを君においでよと言える場所にしたい。本当に大事なものは何か僕らは知ってるはず。小さな白い花を咲かせてくれるのだろう。街で偶然に見つけたよ。君の庭花はないけど、土と花の甘い香りのエルナカーコーディア。ここを君においでよと場所にしたい。本当に大事なものは何か僕らは知ってるはず。積み終わった後でありがとうと言えた君に、次の年も小さな白い花を咲かせてくれるのだろう。街で偶然に見つけたよ。君の庭花はないけど、土と花の甘い香りのエルナカーはコーディア。君の国では農家に白い小さな花が咲く頃、僕の国はこれから長い雨の季節が始まる。
ここからララジオ。We'll be close together, wait and see. お聴きいただいた曲は牧原紀之の「エルダーフラワーコーディアル」という曲でした。この曲聴いた時になんて歌ってんのかなって思ってね、彼はまあ英語の発音いい方だと思うんですけど、エルダーフラワーなんだろうなんだろうと思って歌詞を見て、そこからエルダーフラワーコーディアルってなんだろうって思っていろいろ調べてるうちに、エルダーフラワーにたどり着いたんですけれどもね、今日もこの曲について熱く語りますよ。もう全部の歌詞をね紹介したいんですけどもね、ありがとうという言葉には本当は不思議な力がある、でも言うことを忘れてたらその力も忘れ去られていくっていう最初のね出だしなんですけれどもね。でこういったことが時代遅れだって言うんなら、進んだ世界にどんな意味があるんだろうって、私もそれを聞いて本当だなーって思いました。でね、ここが君においでよと言える場所かどうか僕はずっと考えてるっていうのは何だろうって思ってずっと曲聴いてたんですけれどもね。で積み終わった後でありがとうって言った君に、次の年も小さな白い花を咲かせてくれるんだよねっていう、そのお花いただいてねありがとうっていうその気持ちが素敵だなぁと思いながら、この曲いつも聴いています。でいつかまた会いに行ったら飲ませておくれよ、土と花の甘い香りがするエルダーフラワーコーディアル。わ、これは何だろう、絶対飲みたいなと思ってね調べてたどり着きましたけれども。で2番の歌詞で、長いんでどうしようかな、はしょろうかなと思うんですけれども、退屈とは無縁の年の陰で飢えた子供や仲間外れが怖くて従う人もいるっていうところを聞いてね、なんかぐさーってないけどドーンと胸に来ましたね。あ、そうだなーって思いながらね、飢えてたり仲間外れ、それが怖いから自分がやりたくないことしてる人って今たくさんいるかもしれないなーっていう風に思いました。 でここを君においでっていうことはどっかに言ってたのね。これ多分歌詞の内容を見てるとイギリスとかそっちの方かなって思うんですけど、実際大体分かってるんですけどね、マッキーがねいつも言ってるところは、あそこだなって分かってるんですけど、イギリスのあたりのところね、そこからお友達をここに呼んでおいでって言える場所にしたいっていう風に歌っていますね。はい、私もそうだなって、ここがすごく日本がすごくいい場所だから来てねっていう風に言える場所にしたいな。それは街の綺麗さとか文化とか、そうだな、いろんなこう発展とかだけじゃなくって、人の心が温かくて、いつ来てもよかったな日本に来てって思えるような、そんな街にしたいななんて思いながらこの曲いつも聴きます。で、君の国ではあの丘に白い小さな花が咲く頃、僕の国はこれから長い雨の季節が始まる。梅雨の歌ですね、きっとね、梅雨の歌ですね。で、私は花を枯らしてしまったので、いつ花が咲いていつ実が花が取れるのか全然分かっていないんですけれどもね、すごく素敵な歌だなと思って、ちょっとこれでエルダフラワーの国に行きたいなっていうふうに思いました。はい、そしてここからですね、ちょっと前回のラジオ聞いていただいた方の感想なんかもいただいたのでご紹介しようかと思います。まずこのエルダーフラワーコーリアルにかけるわけじゃないんですけども、友人が今イギリスに住んでます。イギリスの友人がね、ラジオ聞いたよってメッセージくれました。向こうはね土曜日の朝なんですって。面白いね。はい、コーヒー飲みながらベッドの中で聞いてたそうです。はい、なんか FM じゃないや、インターネットラジオってすごいな、素敵だなっていう風に思いました。あとですね、放送始まる前に、かよちゃんとりんちゃんっていう方が、曲のね、曲当てクイズってやったら答えてくださって外れちゃったんですけれどもね、ありがたかったです。ありがとうございます。かよちゃんはこの曲が、この声が、夜寝る前に聞いて寝たらいいなって思ったって言ってくださってね、どんな声なんだろうって自分ではわからないんですけれども。で、よしみちゃん、聞けなかったんですね、1回目ね、ごめんね。で、聞けなかったから再放送はいつですかっていう風に、私もちょっと後でまた確認をします。で、データを持っているので、これも何かに載せたいなと思ってるんですが、まだできていません。お待ちください。はい、あと、かなこちゃんもおめでとうってメッセージくださいました。そして家なりさん、ラジオから私の声が聞こえててすごい不思議と、彼は東京の人なんですけれどもね、聞いてくださいました。はい、そしてお名前は言っていいのかしらね、おーちゃんセブンさん、ブログの方にメッセージくださったんですけども、地元もから聞いて今日のラジオを聞きました。うんうん、うなずきながら聞いていましたね、リクエストしたい曲がありますっていうことでリクエストの曲いただきました。はい、なので今日はこのリクエストの曲を書きようかと思います。また同じマッキーの曲ですけれども、牧原紀之の Remember My Name です。
孤独が君のことをどこかへさらおうとしたって、僕の名前を呼べば孤独は君に近づけない。君は心の中で僕の名前をただ大きな声で呼べばいい。もし君の心が悲しみの海の底に沈むなら、僕は腕利きのダイバーになって、どんな深く けに行くよ。そう友達は何にでもなって、心のそばに飛んで行けるんだ。 Please call my name, so remember my name, just call my name.
聴きいただいた曲はマッキーの、Remember My Name でした、リクエストありがとうございました、初回からですね全然エラーもなく、放送がスムーズに流れてとてもありがたいなと思っています。で、細々ですけれどもご感想とか、リクエストもいただけて本当にありがたいなと思っています。あ、そうそう、さっきね、私、オープニングで言えなかったんですけれども、心臓のね、心臓マッサージの、機械、AED でした。はい、言えなくてすごい恥ずかしかったんだけど、たまたま、木曜日の12時からの放送しているハシノンが、たまたまいらっしゃって、で、調べて、教えてくれました。すごくありがたかった。ハシノン、ありがとうございました。ね、もうすぐに度忘れしちゃうんですけれどもね、それでもね、気にしてないです。はい、もう気にしてたらね生きていけない。はい、そんな、人種だったりしますけれどもね、皆さんからのご感想とかリクエストいただけると本当にありがたいです。リクエストは、心やみどで検索していただくと私の、ブログが出てきます。心も体も自由で楽ちんにで出てきますので、そこから、問い合わせの、フォームありますので、お問い合わせいただいても結構ですし、メールアドレス、p.studiob ですね、@gmail.com こちらの方でご連絡いただきましてもありがたいです。皆さんのご意見やリクエスト、曲のリクエスト、あと今日はねあんまり話しませんでしたけれども心のお悩みなんかも、ありましたら、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。本当に寒くなってきましたのでね、皆さんお風邪ひかないようにエルダーフラワー飲みながらイキヤのがおすすめですよ。でもね、すごい甘いので、カロリー取りすぎにはなるので気をつけてくださいね。今週も楽しく過ごせたら嬉しいです。来週も聞いてください。ありがとうございました。ミドでした。See ya! near